ルカによる福音書9章18節から20節。それでは拝読いたします。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが近くにいたので彼らに尋ねて言われた。群衆は私を誰と言ってるか。彼らは答えて言った。バプテスマのヨハネだと言っています。しかし他の人たちはエリアだと言い、また昔の預言者の一人が復活したのだと言っているものもあります。彼らに言われた。それではあなた方は私を誰と言うか。ペテロが答えて言った。神の子キリストです。イエスは彼らを諌め、そしてこのことを誰にも言うなと命じられた。それではこの箇所を通しまして、あなたは私を誰と言いますかと題して泉川先生にメッセージをお願いいたします。
皆様おはようございます。今日も共に主を礼拝することができることを感謝いたします。お祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。暖かい日差しの中で、あなたの愛と慈しみを覚えることができる、このような礼拝のひとときを過ごすことができることをありがとうございます。私たちがどんな時にも平安でいることができることは、あなたの愛は私たちに対して常しえに変わるものではなく、その愛に基づいてあなたの道からと知恵は常に私たちのために用いられるからであることを思います。どうぞ天の父なる神様、このように私たちのことを愛して慈しんでくださるあなたに対して、私たちも神の子供としてあなたに対して父を心から賛美し礼拝するものとさせてくださるようにお願いをいたします。あなたは愛なるお方ですから、私たちも愛となってあなたとの交わりの中に豊かな愛による恵みを私たちが受けることができるように導いてください。今日もまたこの礼拝の中で、あなたが尊い命の御言葉を与えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちが御言葉を素直に心の中に受け入れ、そしてまた受け入れました聖書の言葉を通して、ご聖霊が私たち一人一人の中で豊かに働き、御言葉を通して得るはずであったあなたに似た心思いを私たちがいただくことができ、新しく作り変えられて、ますますあなたの子として成長していくことができますように導いてください。これから語ろうとするこの小さきものも、あなたのご主権のもとに置いてください。御言葉に恵みに預かります一人一人をあなたが祝福してくださることをお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは今朝はルカ福音書の9章の18節21節までですね、先ほど司会の方にお読みいただきましたけれど、この聖書の箇所が与えられましたので、今日はそのことを中心にして語らせていただきたいと思います。いつもお話しすることではありますけれど、私自身の思いとしては、私が皆様に対してこういうことを伝えようとか、こういうことを考えてもらおうとかという、そういう思いはまずないと言っていいと思います。まあ、そうではなくてですね、神様が私たちに対して、また皆様に対してどういうことを語ろうとしているのか、何を伝えようとしているのか、そういったことを思い、父なる神様、この日曜日にはあなたはどの御言葉を通して私たちにお語りくださるのですかと、こういう問いかけのもとにですね、毎週聖書の箇所を与えられているというふうに思います。ですから聖書の言葉が最初与えられた時に、 その聖書の言葉が何を意味しているのかというのは与えられてから考え始める、思い巡らすということになりますので、ですから与えられたと思って信じている聖書の言葉を、私は私なりにですね、その御言葉をまずは皆さんと共に御言葉を受ける嘉手納教会の一人として、その御言葉に一生懸命聞いていくわけです。そういう意味では聖書の言葉というのは父なる神様が子供である皆様一人一人に対して語ってくださっているお言葉ですから、子供である自分自身に父が語ってくださる、そういうものであるということを思いながら御言葉を聞いていただくと、その御言葉は確かに皆様にとって大きな力になると、このように思います。そういう意味で聖書の御言葉を聞くときにですね、自分自身に語られている、ね、自分に対して今父なる神様が伝えようとされているのだという、そこのところをですね思いながら御言葉を受けていただきたいと思いますし、それは皆様が個人として聖書を読まれるということは普通にすることだと思います。ディボーションという形をとっている方もいらっしゃるかもしれませんけれど、どちらにいたしましても聖書の御言葉は子どもたちである皆さん一人一人に父である方が語りかけている言葉ですから、どんな場合でも私に対して語ってくださっている、私にとって必要な言葉として語ってくださっている、そういうような思いでですね御言葉を聞いてくださると、聖書の何て言うんでしょうね、お勉強ということではなくてですね、本当に父なる神様と皆様との心がつながっている状況の中で、自分自身の心に父なる神の言葉が届くものであるというふうに思います。さて今日の聖書の箇所ですけれど、今日は20節にあります。彼らに言われた、それではあなた方は私を誰というかって、イエス・キリストが弟子たちに対して、それではあなた方は、弟子たちですね、あなた方は私を誰というのかと、こういうふうに問いかけられました。でこの20節の言葉が今日は中心となって語らせていただくことになると思います。でイエス・キリストが公の働きを始めていく中で、今日の聖書の箇所の中では群衆は、要するに人々は私のことを誰と言っているのか、そして弟子たちにはあなた方は私のことを誰と言うのかというふうにイエス・キリストが言われているわけですから、イエス・キリストがこういう公の生涯をもって歩んでいるときに、イエス・キリストが心にかけていることは、私のことを誰とこのように思っているのか、それは誰に対してもイエス・キリストがそのことは大切な問いとしてご自身の心の中にはあったということですね。ですからイエス・キリストはご自身と、そして皆さんと、あるいは弟子たちとの関係性がどうであるのかということを確認するためにですね、それを測るために、ではあなた方は私のことを誰というのかという、これがイエス様のお心の中にあったということですね。ですからイエス様のことを信じている人であっても、そうでなかったとしても、イエス・キリストはどなたと出会う時にも、どなたの 誰のことを見る時も、あなた方は私のことを誰とこのように言うのか、誰と言うのかということを一人一人の心の中に、あるいは一人一人の行動の中に、彼らが、その人たちが私のことを誰と言っているのかというところをイエス・キリストはそこで見ようとしておられたということですね。ですからそういう意味では私たちはいつでもイエス・キリストからあなた方は私を誰というのか、これは大切な問いかけとしていつも語られているのだと思っていただきたいというふうに思います。 さて、私たちがですね、この生きている中で、自分に対して本当に、何て言うんでしょうかね、自分自身が大切な存在であるということがわからないで、一体私は何だろうかという、こういう思いを持って生活されている方々は大勢いらっしゃるのではないかというふうに思います。ですから、誰も私のことを顧みない、疲れてもう倒れそうなのに誰も自分のことを見てくれてないと、こう思う、そういう人たちがですね、教会の門を叩いていくときに、示されたお言葉というのは、今日の礼拝の最初にですね、司会がお読みくださった箇所がありますよね。誰でも疲れている者は私のところに来なさい、私があなた方のことを休ませてあげましょうという、このお言葉を通して、この世界の中で自分のことを見てくれる人一人もいないと思っていたのに、この聖書の言葉は、誰もいないこの世界の中で私に対して疲れているんでしょう、私のところに来なさいと、私のことを覚えて迎えようとしてくださっている方がいるということを、知らしめる、そういう言葉ですよね。その言葉を聞いた瞬間に、あ、私のことを言っているんだと、こう思うことのできる人たちは、それが理由となって教会の門を叩き、あるいはクリスチャンの知り合いのところに行って、私を呼んでくださっている方、私を休ませてあげようとしている方、その方のことを教えてくださいと、これが信仰の始まりになる方々も多いのではないかというふうに思います。どうしてイエス・キリストは疲れている人、弱っている人のことを見逃すことをせずに、その人一人一人に、私のところに来なさい、休ませてあげようと、そこからもう一回あなたは疲れ果てることのない新しい人生の歩み方を私と共に学んでいくんだよと、イエス・キリストは導いてくださるわけです。どうしてイエス・キリストはそうされるのでしょうか。それは聖書の中にですね、イエス様の先ほどの言葉にと同じように、多くの人たちにとって励ましともなり慰めともなる言葉の中に、神様ご自身が私たちに対して、あなた方は私にとって高価で尊いという言葉があります。誰も自分のことを大切に思ってくれてない、尊いものだと思ってくれていない、何者でもないように無視されていると、こう思っている方々の中にですね、神の言葉がですね、そんなことはないよって、私にとってはあなたは高価で尊いものなんだという、そのお言葉というのはですね、多くの人たちにとって慰めとなり励ましとなる言葉ですね。私たちはですね、神様という方は私たちのことを高価で尊いものだと思い、また高価で尊いもののように扱われる方であるということを、この聖書の箇所を通して知ることができるわけですね。ですから神様と私たちとの一つの関係というのが始まるにあたって、私たちはこの方がどういうお方なのかということを知るということはですね、とても大切なことです。この方は、ね、天の父なるこの方は、私たちのことを、一人一人のことを高価で尊いものだと思ってくださっている方であるということを知ったときにですね、私たちはそういうお方であるか方であるということを知るからこそ、この方に近づこう、この人とこの方とつながっていこうというふうに導かれることになるわけですね。ですから私たちにとってですね、その方がどなたなのか、その方がどういうお方なのか、それを知るということはですね、私たちがその方とつながっていくときにはとても大切なものであるということを思うわけですね。聖書は私たちに対して、あなた方は自分の隣人として人のことを見るよりは、その人の隣人なんだということを知るものとなりなさいというふうにありますよね。 それは日常生活のことを例えるのであれば、この人は私にとってその人に私にとってその人は何だろうか、その時にこの方は私にとってお父さんだと分かるわけですよね。そしてお父さんだということが分かると、ではその方にとって私は何者なんだという話になるわけですから、お父さんに対しては子供であるということが出てくるわけでしょう。相手が夫であれならば、私はその人にとって妻であるというふうになります。ですから相手のことを誰だと思うのか、誰と思ってつながるのかということは、自動的に私たちは何者としてその人と、あるいはその方とつながっていったらいいかということも明確になってくるということですね。今日世界はですね、聖書の中で教えられているように、愛が冷えているというふうに言っていいのかもしれません。今の日本もですね、必ずしも温かいですね、絆によって結ばれているとは言い難い側面もあったりするわけです。聖書の中の終わりの日には愛が冷えるという言葉がまさにその通りなっているのではないかと思わされるわけですよね。では愛が冷えるという、この世界から愛が冷えるということがあるとしたら、どこからその愛は冷えるんでしょうか。社会から愛が冷えるんでしょうか。どうなんでしょう。それは私たち家族ですよね。家族の中から愛が冷えていた時に、その愛の冷えてしまった家庭から、その家庭によって構成されているのがこの社会ということになりますから、そういう意味では、家族の愛が冷えることがですね、この世界の愛が冷えるということにつながっていくのだ。では家庭の中における愛はどこから冷えるのか。それは家庭の始まりは夫婦から始まりますよね。ですから夫婦としての愛が冷えるときに、家庭は寒いですね、冷え冷えとした家庭になることでしょう。そういう中で育っていく親子関係というのにも、そこにもまた冷たさが満ちてくるということになるかもしれませんね。そういう意味では夫がですね、妻に対してこの人は私にとって妻である、あるいは夫である、そしてそのことが本当に理解できるのであれば、その人にとって自分は妻であり夫であるということになるわけです。そもそも私たちは一人で生きられるものではなくて、私たちは必ずつながりの中に生きるように神様が作ってくださいました。ですから創世記の最初に、人が一人でいるのは良くないと言われて、最初の人をですね、男の人と女の人に創造されて、そこでお互い同士を通して生きることができる、すなわち関係の中に、つながりの中に生きるように私たちをしてくださったわけです。そうした時に、天の父なる神様が私たちに対して、あなた方は私にとって高価で尊いよと言われたようにですね、本来であれば夫もですね、妻に対して、あなたは私に高価で尊いものであるという、そういう心を示すことができるものであることが本来は望ましいというふうに思います。それは妻の場合も一緒だということになるんですよね。そういう意味では私たちは最初に、あなた方は私を誰というのかと、イエス・キリストが問うたように、お互い同士、私たちはあなたのことを誰というのか、そしてあなたに対して私は私のことを誰というのか、この部分というのはとても大切なことであると、このように言わなければなりません。そうした時にですね、多くの人たちは、いやいやそういうことはちゃんと知ってますよって、この人ですか、結婚しましたから私の旦那ですとかですね、妻ですとかという、 あるいは父親ですとか母親ですとか子供ですとかというふうに言うのかもしれませんけれど、こういうふうにですね、ただ心とは関係なしにですね、知的に理解していることを、これを知っているとは言わないですよね。聖書の中で知るという言葉というのは、ただ頭で理解してますということを意味しないんですよ。その頭で理解していることの本質的な中身ですよね。そのこともしっかり理解することができ、それを実際行っているものとなった時に知るというふうに表現することができるわけですからね。そうすると私たちはですね、このことを知っとかなければいけませんね。その人はね、その人は私にとってね、その人は私にとってどういう意味で高価で尊い存在なのかということを私たちはまずは考えてみなければいけないということですね。よく私たちはですね、相手の価値というのを知っているのか知らないのかによってその人に対しての扱い方は変わってしまいます。イエス・キリストが教えられた言葉の中に、義人を義人として受け入れるのであれば、その義人の受けるものをあなたも受けることができるという、こういう表現があるんですよね。要するにそこにいる人がですね、神の御心にあって生きる人であるんだな、これがその人の本質なんだなということが分かったときに、それが分かってその人とつながるのであれば、私たちはその人が誰であるか、どういうものであるかということを知ってこの人とつながるんですから。ですから分かっているその人の在り方、生き方を私たちは自動的に受け入れることができるということです。また私自身が神にあって人にあって、義なるものとして生きるためにはどうしたらいいでしょうかという、この質問もこの義人として生きている人に対して問うべきことということになりますよね。ところがですね、私たちがその人がどういう価値を持っているかということが分からなかったら、その人の前に行ってもですね、昨日の夕食のラーメン美味しかったよという、そういう雑談で話が終わってしまうかもしれませんね。それとまた自分自身が興味があって関心があって夢中になっていることがあったらですね、その人を見ても今は関係はないわという話でですね、そもそもつながるという発想にもならないということもあるでしょう。私たちがですね、誰かとつながるというのは少なくとも自分にとって価値がある、意味がある存在だと思うから、私たちはその人とのつながりを持つんですよ。でも私たちがその人が本来であれば自分にとって大きな価値を持っているのにもかかわらず、そういったことをわきまえることができなければですね、その人にとってはただの人、そしてわざわざ会いに行こうとまでは思わない、そういうような人として扱うこともあるということですね。そもそも皆様はですね、私たちが人が一人でいるのは良くないと言われた天の父なる神様が私たちをどのように導かれるかというとですね、人が一人では良くないので二人であること、三人であること、四人であること、そういうつながりの中に置かれることがあなたにとって重要なことだよ、あなたにとって必要なことだよ、だからこの人たちをあなたがつながることができるように導いているんだよと示してくださるわけです。私たちも今カデナバス教会の中でこういう出会いが与えられています。ただ偶然私たちはただ出会ったんでしょうか、それともその出会わせてくださった方が神様が私たちにこういう出会いを与えてくださっているのか。私たちは全てのことに対して神ご自身が私たちに対して介入してくださっているということを知っていますし、また信じているんじゃないんですか。もし私たちがそういう神様の導きの中でこの人と出会い、あの人と出会い、この人と共に関わることができたときにですね、神様は私たちに対してそれを災いとして与えようとしているわけではなくて、天の父なる神様はこの出会いを通して私たちをもっと豊かに祝福して、 私たち自身が喜んで生きることができ、なおかつ自分自身も喜ばれ必要とされるという生きがいを感じることができるような生き方をすることができる、そのために天の父なる神様は私たちにこういう人と人との出会いを与えてくださっていると、そういうふうに私たちは理解することが正しいのではないかというふうに思うわけです。ところが私たちは、その人は神が私に与えてくださった私にとって必要な方であり良き存在であると、こういうふうに思うのであれば、私たちはその人は私にとってどういう意味で必要なのか、どういう意味で私にとって価値がある方なのかということを少なくとも考えることができるようになり、そしてその人が持っているもので私が必要としているもの、その人が持っているんだなということが分かったときに、パウロがクリスチャンたちに言いましたよね、周りにいる兄弟姉妹のことをあなた方は自分よりも優れたものとして思いなさい、またそういう存在だから周りにいる人たちのことを尊敬しつつですね、その方々のことを見ていくんだよと教えてくださるわけです。ですから私たちが、その人が神が私たちに出会わせてくださった私の必要を満たしてくださる私にとって価値のある人、高価で尊いものであるということをですね、私たちが知ることができるときに、私たちはその人がどういう意味で神様が私たちに高価で尊い存在として与えてくださったのかということを知らなければならないんですよね。ところが先ほども言ったように、その人が自分にとってどういう意味で大切なのか大事なのかということが分からなかったら、私たちはその人に対して求めるべきものを求めることはせず、求める必要もないもの、また求めてはならないもの、また求めても与えることができないものをですね、その人に対して求めていくときに、そこに人間関係が難しくなっていくということが起こるんじゃないんですか。ですから私たちは毎日顔を見るから知ってはいます、知ってはいますけど、その人が私にとって価値のある存在である、そういうものとして与えられているということを認識しているのか、実際そうだと思っているのか、そのことが分かった上でのつながりを持っているのかどうなのかという話になったときに、私たちはただ知っているというこの愛がない時代の中でですね、なぜお互い同士が愛し合うことができないか、本当に知るべきことを知ることをせずに、ただ知っているというだけの話だからということです。皆さんがもしかしたらそういう時の知ってるというのは数字に変えることができるかもしれませんね。自分が知ってる人1番、自分が知ってる人2番、自分が知ってる3番とで、全世界は何十億、それで人からげにしてですね、自分たちは知ったつもりになってしまうことというのはあると思いますね。ですからたとえイエス・キリストがこの世界に来られたとしてもですね、私たちがそんな形でしか人を知ることができないものであれば、イエス・キリストがそこにいらっしゃってもですね、ただの人としてイエス・キリストのことをおそらく扱うものとなるでしょう。どんなに素晴らしいものを、私たちにとって必要なものをイエス・キリストが持っていらっしゃったとしても、私たちはそれが分からないのであればですね、ただの人として私たちは扱うことになるでしょう。場合によっては、あなたがそこに立っていたら邪魔だからちょっと避けてくださいというふうにイエス・キリストに言ってしまうかもしれないということですね。ですから私たちがですね、一人でいるのは良くない、では関係性の中に生きるときにですね、私たちにとって一番最初の問いは、その人のことを私が誰と言うのかという、これが交わり関係の一番最初であるということですね。で、そのことがわきまえられたら、その関係性を実際自分の生活の中で、あるいは自分の心の中で、その方との心の交わりをですね、形成していく。 そして神はその人を私の祝福として与えたわけですから、その人の中から私が受け取るべき祝福も恵みもそれも見出すことができる生活をそこに積み重ねていくということをしなければ、その人はただの人ということになってしまうのだというふうに思います。ですから今日の聖書の箇所に出てくるように、群衆はイエス様のことを誰とこう言ってるの、弟子たちに尋ねたところ、彼らは答えますね。バプテスマのヨハネだと言っています。しかし他の人たちはエリアだと言います。いい、また他の者は昔の預言者の一人が復活したのだと言っていますと、こう言ってますよね。おそらく紙面の関係、まあ、弟子たちがですね、現状を伝えるときに、まさか一人一人のことを全部言うわけではないですから、代表的なですね、そういう発言を言ったんだというふうに思います。おそらくものすごい数の人たちが自分はこう思う、私はこう思いますというふうにイエス・キリストのことを思い思いにですね、このイエス様はこういう人です、この誰ですみたいなことを言っていたんだというふうに思います。どうして一人の方なのにこんなにさまざまな意見が出てくるのか、要するに私たちはそんなものだということです。一人の人のことをですね、話すときも、私はあの人はこう思いますといえばですね、そんなことはないです、あの人こういう人ですよとかですね、いろんな意見が出てくるわけでしょう。我々はですね、相手のことを知っているように見えながら、ただ姿形とかですね、それを知っているだけで全然中身がですね、分かってないということはあるのではないかというふうに思います。ですから私たちの多くはですね、その人は誰なのかということを問われたときに、この方は誰なのかとイエス様のことを問われたときに、結局のところは私たちは本当の意味で知るということを日常的にしていませんから、ですからイエス・キリストのことであってもなんとなく印象とか適当な形でですね、言ってしまうことになるのだというふうに思いますね。もし私たちがそういうふうに、出会いというのは神が与えたものですから自分にとってはとても大切な存在であるという時に、その人は誰なのかという、誰と思っているのかという時に、おそらくしっかり考えて慎重にですね、その方は私にとってこういうものですというふうに答えるんでしょうけれど、私たちは簡単にですね、自分たちの家族であっても親しい人たちであっても、こんな人あんな人みたいにして扱ってしまっているのではないか、そういうふうに扱うのであれば、私たちはそれぞれの人たちが神が出会わせてくださった私たちにとってどういう価値を持っている方々であるのか、自分たちにとって必要な方であるのかということを日頃から考えてないということですから、そういう状況であれば私たちは誰に助けを求めて、誰に質問して、誰の協力を得たらいいかということがわからないで、でも助けられたいと思って、教えられたいと思って、相手に誰に対して質問したりくっついてきたりとかするので、さまざまな混乱の中に自分たちが巻き込まれてしまうということも起こるのではないかというふうに思います。そういうことを私たちしながらですね、困ったから、辛いから、苦しいから、神様助けてくださいと祈るわけですけれど、神様に助けを求める前にですね、私たちは神は私たちに対して何を教え、どのように生きることを示してくださってたのかというところに立ち返って、自らの在り方をですね、御言葉を通して整えることをしなかったら、一時は解決して、また本質的なことを解決してないので、またいろいろなことで失敗をするということになるのではないかというふうに思います。まあ、そういう意味では私たちはもっともっとお互いのことをですね、愛するとか大切にするとかという話の前に、神が出会わせてくれたその人は 私にとってどういうものであるのか、ね、何者とその方のことを言うのか。ですからそのことは重要ですよね。ですから私にとってはですね、聖書のことも含めてですけれども、私にとって一番大切なことはですね、このイエス様のことを、イエス様のことを私は誰とどういうお方であると私が知っているのか、また知らないのかということが実は最も重要な問いであり、その答えを知る必要があるということを思うわけですよね。まあ、そういう意味では家庭の中であろうが、また親しい方々の中であろうが、その人は私たちにとって何者なのかということを大切な問いとして、自分自身が答えを見出していくということをしなければ、神様との関係であれ、イエス様との関係であれ、あるいはまた神が与えてくださった多くの人々との交わりの中でも、私たちは知るべきことがわからないので、混乱していくということになると、こう思います。ですからイエス・キリストは私たちとの交わりのスタートにおいて、正しくお互い同士が良い関係を結ぶために、あなたは私のことを誰というのか、また人々に対しても、私たち皆、多くの者たちは私のことを誰と言っているのか、もうそこで全ての関係が決まってくるということですね。よくボタンの掛け違いという言葉がありますけど、そこで間違ってしまったらですね、イエス様とつながっているようで、神様とつながっているようで、でも相手のことがよくわからないで、ただイエス様、イエス様、いやただ神様、神様という形だと、ボタンの掛け違いですから、どんどんその神様とのつながり、あるいはイエス様とのつながりから離れてしまうということになると思うわけです。だから私たちは群衆の人たちがめいめい好き勝手なことを言っているのを見たときに、ああ神様のことを知らない愚かな人たちみたいにして見るのではなくて、まさにそこに私たちを含めてですよ、私を含めて、私たちが見失ってしまっている本質的な間違った姿がこういうところにも現れているんだということを、心に留めておきたいんですよ。愚かな人たちではありますけれど、私たちもその愚かな人たちの一人なんですよね。そこのところを自覚して、イエス様がなぜ私を、あなた方は誰というのかと問うてくださったことの意味をですね、しっかり受け止めていかないといけないと思いますし、そうであればなおのこと、今日よりも明日、明日よりも明後日という形で御言葉に触れ、信仰生活を生きる中で、私たちにとってこの方はどなたなのか、ね、そのことを私たちは求めるものとなりたいと思うわけです。そしてそのことを通して、私たちがこの方がこういう方だということを知ったときに、私たちは、ああその方に私たちはそれを求めて願っていいんだなということも分かりますから。だからイエス様のことを知れば知るほどに、私たちはイエス・キリストを通してこの方から何を受け取ることができるかということを知るということにもつながっていくわけですから。ですから私はクリスチャンですとこういうふうに言うことは、ある意味では簡単なことではありますけれど、でもクリスチャンであるのに、いつも飢え渇いて行き詰まって大変な思いをしているという状況があるとしたらですね、それはクリスチャンにはなりましたけれど、でもイエス様から、イエス様は私に対して何をしてくださるお方であるか、どういう意味で私たちにとって必要な価値あるお方なのか、そのことを私たちが知ってないことが一番大きな理由であるということを心に留めておくのでなければですね、私たちはイエス様という言葉をですね、信仰を持ったことによって1万回、2万回、3万回と言葉にしているから、ものすごく身近に感じるかもしれませんけれど、 でもそれでもイエス様のことを私たちが知らないということはあり得るんだということを心に留めておきたいというふうに思います。さて私たちがそもそもですねこういう問題を抱えるようになってしまったのはなぜなのかという話になるわけですよね。創世記に遡っていくとですねアダムとエバはですね神様の子供として本当に祝福された日々を送っていましたね。その時に神様のことを彼らは私たちの父であると知っておりました。そして父であると見上げられた神様は私たちのことをあなた方は私の子であると知ってくださってですね神様は私たちのことを子として愛してくださる。私たちは子供として父として神様のことを愛する。お互いがお互いのことを決して失っておられないかけがえのない価値のあるものとしてお互いのことを見ていたわけですよね。そこに蛇に扮したですねサタンを通して私たちはこれまで父として愛していたのにこの父のことを疑うようになり愛することができなくなりそしてこの方を避けて通るようになってしまったわけでしょ。ですから私たちはもともとは神様がどういうお方であるかということを知ってたので良い関係を結ぶことができましたけれどでも全く違うことに耳を傾けたことによってこの方を父なのに父であると思えなくなってしまった。この方は愛なのに愛であるというふうに思えなくなってしまった。そうすると私たちは父であるとは見えませんし私たちのことを愛してくださる方とも見えませんしまた私たちの必要を与えてくださるお方だともそういうふうにも理解することができないので人間の関心はですね別のところに移っていくということになってしまったということですよね。挙句の果てにはですねアダムとエバもですねお互いを自分の命のように大切に思ってましたしお互いがお互いによって助けられる存在だから不可欠な必要な存在であるとお互い同士大切にし合ってましたけどそれも分からなくなりましたから一緒にいるものでありながらその人が自分にとって何者かが分からなくなってしまったというところでアダムはエバに対して隠し事をするようになりエバもアダムに対して自分自身を隠すようになりお互いが隠し合うところに夫婦として家族としての関係性が成り立つはずもないので結局のところはアベルとカインの中にも大きな問題が起こりそこから広がっていく人々の中でもですね誰が偉いの誰が偉くないの誰が力持ってる力持ってないのというところからですね同じ人間なのに同じ神様によって生まれたのにその価値が違うかのように扱われるようになり人のことを平気で傷つける人たちが現れそれによって組み敷かれる者たちも現れてくるということになったわけですよね。ですからイエス・キリストが私たちのところに来て私を誰というのかと問うたということはですね実は大切な問いをしてくださったということですね。そうした時にペテロをはじめとする弟子たちはですね他の人たちはこう言ってますああ言ってますではあなた方は私のことを誰というのかと言われた時にですね彼らはペテロが答えますよね神のキリストですとこのように答えるわけです。で神様から贈られた救い主である贖い主であると彼らは答えるわけですよね。でこれこそイエス・キリストが私たちにとってどういう価値を持っていらっしゃるかどういう意味で私たちにとって高価なお方なのかということが表されているということですよね。結局ですね私たちはお金を儲けるとかですね事業を成功するとかですね夢を実現するとかそれは別に悪いことではありません大切なことです。 でも私たちがですね、最も重要なものとしていかなければならないのは、先ほども言ったようにお互いの関係性、お互いのつながりがですね、私たちにとって祝福となるようなつながりを持つということが一番重要なわけです。相手のことを誰だと分かり、お互いのことを誰だと分かり、お互いがお互いを必要とし合う関係を持つということはとても大切なことだと言わなければならないですよね。そうしたときにですね、この私たちが神様との失った交わりですよね、その交わりをもう一回回復させてくださるお方、人と人とが本当だったらお互い幸せになりなさいよと与えられた人間関係が、そうではない人間関係に変えてしまった私たちに対して、神はですね、私たちにとって本当に必要なのはその交わりが回復することである。だから神と私たちとの関係を回復させるために働くことができる方はイエス・キリスト以外他にはいないんだよって、この方は神がその交わりを回復させるために私たちに送ってくださった救い主なんだということを知って、このイエス・キリストに関わる人たちはですね、イエス・キリストと交わることを通して何を私たちは求めるんですか。イエス・キリストを通して私たちが失った父なる神様との関係を回復させてください、そのためにどうぞ私たちを救って導いてくださいと、イエス・キリストが私たちにとってどういうお方であるかということを知っている者はそれを求めますから、それを必要としますから、イエス・キリストはそれを与えるためにこそこの世界に来てくださった方ですから、イエス・キリストに対して求めるべきものを求める人たちはですね、それを得ることができるということですよね。そしてその神様との関係を回復することができたときに、私たちは人と人との関係も回復することができるという恵みに預かることができるようになるということです。ですからイエス・キリストをどなたというのか、癒してくださる方、それもそうです。でも癒されるということはですね、神様との関係が回復するとか人と人との関係が回復するとかということに直結することではないんですよ。私たちの心の在り方を根本から変えていく、私たちの意識を変えていく、そのためにイエス・キリストが来てくださったわけですから、私たちにとってこの方はどなたでしょうかと、あるいはイエス様から直接あなた方は私を誰というのかと言われた時に、あなたは神様が送ってくださった救い主ですと、このように言うことができる人は、その認識に基づいてイエス・キリストを通して救いに預かることができるようになるということです。ですから交わりを、関係を持つという時に、神様と私たちとの関係の時にも、その相手のことを誰というのか、また人間関係でも相手のことを私が誰とこの人のことを言うのか、どういう意味で私にとって高価で尊い大切なものだとちゃんと認識し、それが言えるかということが重要だということですね。ですからそういう意味で聖書の中で信仰を持って生きる人たちに対して最も重要な問いかけの一つは、あなた方は私のことを誰というのかという問いですよね。それにしっかり答えることができる私たちでありたいと思いますし、お互いの人間関係の中でもですね、それに対してしっかり答えることができる私たちでありたいと、このように思うわけです。ではお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、私たちは自分自身が何者であるかが分からずに生活をしているものでありました。私たちが自分自身を見失ってしまったことは当然のことであります。私たちとつながっている相手に対して、その相手が私たちにとってどういうものであるかということを知ることなしにつながりましたから、 お互い同士、知ることのない者同士がつながりを保とうとしてたのですから、本当にそこにはさまざまな混乱があって、仕方がなかったこととこのように思わされます。しかし天の父なる神様、あなたは私たち人間のすべての悩みの根本を知ってくださっているお方であり、そしてついにはイエス・キリストを私たちの世界に送ってくださって、あなたが私たちに対して問いかけたかった言葉を、またイエス・キリストが自らの言葉を持って私たちに問いかけてくださったことをありがとうございます。私たちはイエス様のことを神によって与えられた救い主であり、またその救いとは神との関係を、再び親子の交わりを持つことができるものとさせるためであったということを、私たちは強く深く覚えたいというふうに思います。どうぞ私たちがせっかく与えられた救い主の恵みを失うことがないように、どんな時でも私にとって神によって与えられたキリストであると、その方を、そのことを思いつつ、それを告白しつつ人生を歩ませてくださるように、教会もまたそのように歩むことができるように導いてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。